皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
フクロウの一人機嫌や秋の暮れ。フクロウの一人機嫌や秋の暮れ。一茶。
人の目を気にするのは疲れるけれど、自分の機嫌、つまり自分の気分に合わせて生きれば楽なんですね。
そうですね。
さて、毎月最終週は江戸時代後期の子どもたちが 5,6 歳になったらまず初めに勉強したという小学という本を教えていただいています。
公共という本があります。親孝行の孝について孔子が弟子に語ったことを書いた本ですが、その本の最後に書いてあることをここで引用しています。
では孝についての結論と言ってもいいわけですね。
そうですね。私たちの体は両親から受け継いだものです。
その通りですね。
だから両親は私たちの中に存在していらっしゃるので、自分自身を粗末にしていいわけがない。
両親は大事に、つまり親孝行しないといけないと思っていましたが、そういうふうに考えたことはなかったですね。
そうですよね、はい、それで例えば他人を傷つけたり殺めることは人間としての自分を貶める、うん、つまり粗末にしているということになりますが、それは同時に良心をも貶めるということになるということですね。
もう目から鱗が落ちるとはこのことですね。
そうですよね、ですから家にいるとき軽挙妄動は慎みなさい。
外ではなくて家にいるときですか？
はい、家でできないことは外でできるはずがないということではないでしょうか。
あ、言われてみればその通りですね。あ、そっか、今月1週目の放送でレストランで騒ぐ子どものことで、家でも食事中に騒いでいる、つまり家でできていないことは外でもできないというお話がありましたね。
そうでしたね、では進みますね、
はい、
会社では会社の方針にのっとって誠実に仕事をしなさい。また人の上に立つ人は人間の道を踏み外さないで言動に気をつけなさい。そして戦争に際しては勇気を持って奮戦しなさい。
道子先生、親孝行の孝というのはこんなにも幅の広いものだということは、全てのことの大元だということになりますか？
財津さん、さすがです。その通りです。また孔子はこうも言っています。例えば会社の上司と部下の関係について、上に立つ者は礼を持って、使える者は真心を持って尽くしなさい。
上の人が礼を持ってですか？
はい、上下関係になるとすぐ威張ったりする人がありますよね、
はい、
でも上に立つ人は部下に対して恩愛を持つことが大切だと言ってるんですね。
道子先生、これ江戸時代は 5,6 歳くらいの子どもたちが勉強したんですよね。
そうです。
参りますね。ではここで音楽をお届けします。くるりで8月は僕の名前。
加えて孔子は友達関係にも触れています。
はい、
友達との信頼を裏切らないように努めなさい。また友達同士の間では心に思うことをそのまま偽りなく告げて、相手を良い方向に導いていく、これが一番いい方法ですが、もしも不幸にして友達が頑固でこちらの言うことを聞いてくれない場合は、
そんなこともありますよね。
仕方がないので忠告や良い方向へ導く努力はやめた方がいい。
そうなんですね。
さらに孔子は述べています。交際して益、利益の益ですね、
はい、
益のある3種類の友があると言っています。一つは 遠慮なく言い合える友を持てば自分の過ちを聞くことができる。二つに、誠実で裏表のない人を友とすれば自分もその影響を受けて誠の道を進むことができる。三つに、博学多識を友とすれば自分の知識が広まる。
確かに
今のとは逆に、
はい、
体裁を繕って率直でない人を友とすれば自分の過ちを聞くことができない。誠実でない人を友とすれば自分の誠を失うことになる。そして口先が上手で実のない人を友とすれば自分を進歩させられない。
その通りですね。小さい時にどんな人と友達になればいいかを教えているんですね。
そうですね、
はい、
さらに友というものはその人の心の徳を友とするものであって、例えばその人の力を当てにしたり、そういう人と知り合いなんだと自慢したりするものではない。
本当にその通りですね。今回もとても勉強になりました。それではスバルインフォメーションです。スバルの2学期が9月2日月曜日に開講、本格的な受験対策講座や特訓がスタートします。第一志望校合格のための入学は9月がタイムリミット。入学するなら今です。スバルの教室へお急ぎください。入学金の特典もあります。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。そして美智子先生が書き上げた渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちをお読みになりたい方はアマゾンかお近くの本屋さんでお買い求めください。書店にない場合はスバルのホームページをご覧ください。それでは
また来週。